いずれにしても、まだ現在の蓄音機は不完全と言われても仕方のない状態にある。三色写真が絵画の複製術として物足りないごとく、蓄音機は名曲の優れた演奏の再現機として物足りないものである。それだから、蓄音機は潔癖な音楽家から軽視され、あるいは嫌棄されるのもやむを得ないことかもしれない。私はそういう音楽家の潔癖を尊重するものではあるが、それと同時に一般の音楽愛好者が蓄音機を享楽することを咎めてはならないと思うものである。蓄音機でいい音楽を聴くのと三色板で名画を見るのとは、ちょっと考えると似ているようで、実は少し違ったところがあると思う。私の考えでは、三色板が色彩に対しても不忠実であるのみならず、画面の微妙な光沢や組織に対し、全然再現能力のないのに反して、良い蓄音機では、音色や強弱の機微な差別が相応に現れ、そして最も重要な要素と考えられる時間関係がかなり厳密に再現される。そういう点で蓄音機の方がある意味で三色板より進んでいるとも言われる。ただ困ることには今の蓄音機に作べからざる雑音の混入があたかも三色板の面に汚いシミの散転したと同様であるようにも思われる。しかし人間の耳には不思議な特徴があって、目の場合には望まれない選択作用が行われる。すなわち、雑多な音の中から自分の欲する音だけを抽出して聞き分ける能力を耳は持っている。音楽家が演奏をしているときに、風や雨の音、時には自分の打っているキーの不完全なテコのきしる音ですらも、心がそれに向いていなければ、耳には響いても頭には通じない。この驚くべき聴感の能力のおかげで、我々は喧騒の中に会話を取り交わすことができ、管弦楽の中からセロやクラリネットや任意の楽器の音を拾い出すことができる。これに反して目の方では白色の中から赤や緑を抜き出すことが不可能であり、画面から汚点を除去してみることはどうしてもできない。このような本質的な区別がありはするが、蓄音機のあまりに甚だしい雑音は、やはり耳障りにはそういない。しかし、一つの曲に習熟して、その和音や旋律を記憶して、後にそのレコードの音を全身に追跡し、あるいは先導していく場合には、かなりの程度までこの選択ができるように思われる。これは修練によって誰でも自然にできるだろうと思われるが、かつてある学者の試みたように、蓄音機から出る音を壁にかけた反射鏡から一度反射させて聞けば、あたかも隣室の音楽を聴いているような心持ちがするので、機械の雑音の気になることがさらによく防がれるだろうと思う。もう一つ音楽家にとって不満足であろうと思うのは、たとえ音色がよく再現できているといったところで、これを本当の楽器に比べれば、どうしても幾分の差異のあることは、免れがたいことである。いろいろな音の相対的の関係はかなりによく行っていても、全体にかぶさっている濁り、あるいは曇りのようなものがあって、それが気になるだろうと思われ。しかし、これは例えば、同一の絵を少し暗い部屋で見るとか、 あるいは少し色のついた光の下で見るとよく似たことであって、正常の光で見た時の印象が確実に残っていない人にとっては、その区別は全然認識されない。もしそうでなかったら、曇り日に見たセザンヌと晴天に見たセザンヌは別物に見えなければならないわけである。同じようなわけで、八畳の日本室で聴くバイオリンと、広い演奏室で聴く同じ弾き手の同じバイオリンとも別物でなければならない。不完全なる蓄音機から本物の音楽を聞き出そうとする人にとって、もう一つの助けになるのは、人間心理の特徴として知られた補足作用である。自分の文章の構成ずりを見るときに、顕著な誤植を平気で読み過ごすと同じような誤謬が、不完全なレコードを完全に聞かせるに役立つ場合も可能である。筆記、蓄音機を嫌いなものとするか、面白いものとするかは、聞く人の心の置き方で随分広い範囲内でどうにもなるものだろうと思う。これは絶対的善意なものの得られない現世で、あらゆるものの価値判断に関係して当てはまる普遍的法則ではあるまいか。それで私は蓄音機を嫌う音楽家のピリタニズムを尊敬すると同時に、蓄音機を愛好する素人を軽視することはどうしてもできない。蓄音機が完成に近づくに従って生ずる新しい利用方面がいろいろに考えられる中にも、従来すでに行われているような音楽や演説の保存運搬、外国語の発音の教授などは別として、例えば学校の講義のあるものをしっかり蓄音機で済ませることはできないかという問題が起こる。学校の講義といってもいろいろな種類があるが、そのうちにはただ教師が懐手をしていて、毎学年全く同じことを陳述するだけで済むものもある。そういうのは蓄音機でも代用されはしないかという問題が起こる。それからまた、黒板に文字や絵を描いたりして説明する必要のある講義でも、もし蓄音機と活動写真との連結が早晩もう少し完成すれば、それで代理をさせれば、教師は、うちで寝ているか、あるいは研究室で勉強していてもいいことになりはしまいか。それでも結構なようでもあるが、また、そうではなさそうでもある。こういう仮想的な問題を考えてみたときに、我々は教育というものの根本義に触れるように思う。私は蓄音機や活動写真機械で置き換えられるような講義は、本当の意味の教育的価値のないものだろうと思っている。もし講義の内容が抜け目なく系統的に正確な知識を与えさえすればいいとならば、何も機械の助けを借りるまでもなく、その教師の書いた原稿のプリントなり筆記なりを生徒に与えて読ませれば済む場合もあるわけである。講の講義を乙が述べてもそれでたくさんなわけである。しかし、多くの人が自らその学校生活の経験を振り返ってみたときに、思い出に浮かんでくる数々の旧史から得た本当にありがたい尊い教えといったようなものを拾い出してみれば、それは決して書物や筆記帳に残っている文字や図形のようなものではなくて、到底蓄音機などでは再現することのできない機微なものであることに気がつくだろう。これはおそらく誰でも知っていることであろうが、あまりに教育というものを系統的、科学的、従って機械的な研究の対象とする場合に、 ややもすれば忘れられがちなことである。一度これを忘れれば、すべての教育は蓄音機や活動写真で代用することができるようになると同時に、教育の効果はその場限りの知識の商品切手のようなものになる。生徒の生涯を貫いてその魂を導き引き立てるようなたっといありがたい影響はどこにもなくなるだろう。10年一日のごとき講義をすると言ってよく教師を非難する人が往々ある。しかしそれだけの事実では教師の教師たる価値は論ぜられないと思う。講義の内容の外見上の変化が少なくともその講義の中に流れ出る教師の生きた人が生徒に働きかけてその学問に対する興味や熱を固遂する力が年とともに加わるという場合もあるかもしれない。これに反して年々に新しく書き改め新事実や新学説を追加しても教師自身が全人に交代しつつある場合も考えられないことはない。この二つの場合のどちらが蓄音機のレコードに適するかを一般的概念的に論断するのは困難ではあるまいか。蓄音機が完成した暁に望み得られることのうちで、私が好ましいと思う一つのものは、あらゆる自然の音のレコードである。例えば、山里の夜明けに聞こえるような、鶏、犬の声に和する谷川の音、あるいは浜辺の夕闇に響く波の音の絶え間をつなぐ船歌の声。そういう種類のものの忠実なるレコードができたとすれば、塵の都に住んで雑事に忙殺されているような人が、緊張な時間を割いて、心を無垢な自然の境地に遊ばせることもできようし、長い月日を病床に浸吟する不幸な人々の神経を、有害に刺激することなしに、無量を慰め、精神的の治療に資することもできはしまいか。こういう種類のレコードこそ、あらゆるレコードの中で、最も無害で、有益で、そして、最も深い内容を持ったものではあるまいか。もしそういうものができたら、私はそれをあらゆる階級の人に勧めたい。異性化が一国の政治を恒久するとき、社会経済学者がその学説を組み立てるとき、教育者がその教案を作成するとき、忘れずに生じこのレコードの音に耳を傾けてもらいたい。あらゆる心と肉の労働者も、その労働の余暇にこれらの自然の音に親しんでもらいたい。そういう些細なことでも、その効果は思いのほかに大きいものになることがありはしまいか。少なくもそれによって今の世の中がもう少し美しい平和なものになりはしまいか。蓄音機に限らず、あらゆる文明の利器は人間の便利を目的として作られたものらしい。しかし、便利と幸福とは必ずしも同義ではない。私は将来、いつかは文明の利器が便利よりはむしろ人類の精神的幸福を第一の目的として発明され、改良される時期が到着することを望み、かつ信ずる。その手始めとして格好なものの一つは、蓄音機であろう。もしこの私の空想が到底実現される見込みがないということに決まれば、私は失望する。同時に人類は永遠に幸福の期待を捨てて、再びよぎることなき門をくぐることになる。 大正11年4月、東京朝日新聞。